4月28日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三海です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週注目してきたのは4月の誕生石、エシカルなダイヤモンド、ラボグロウンダイヤモンド。今夜もこの方を迎えしています。ラボグロウンダイヤモンドを用いたジュエリーブランド、アンナダイヤモンド代表、森春奈さんです。春奈さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ最終日です。もう月曜日からダイヤモンド、そのラボで育ったダイヤモンドがいかにサステイナブルか、そしてエシカルかというのを伝えていただきました。はい、もう本当見ているといろいろ欲しくなるなと思うんですけどホームページ、オンラインストア拝見していると、はい、指輪がないですよね。なんかついダイヤモンドって言うとまずちょっと指輪とかって思っちゃうんですけど、は
い、そうなんです。今まだ指輪のお取り扱いがなくて、はい、いくつかちょっとサンプル作っていて、うん、もう実は発売している予定だったんですけれども。
本来だと。
そうなんです、3種類か作っていたんですけれども、うん、ちょっとその輝きだったり見た目に納得いかなくて売るのを断念しました。
嘘がつけない春菜さんです。で、今あるコレクションが、リュミエールコレクションとカスタマイズコレクション、
はい、
でここまではネックレスについて話してきたんですけど、このなんかちょっと指輪を小さくしたように見えるものは、はい、うんうん、
これはですね、はい、リュミエールコレクションでは、イヤーカフとピアスとネックレスの3種類お取り扱いしています
。やったー。4月15日からリリースされているリュミエールコレクションですね。はい、イヤーカフ、今耳にね、こうなんかなんて言うんだろう、はい、例えば私も軟骨にピアス開けたいなと思ってたんですけど、あ、はい、まあ、痛いっていういろいろ聞いたりとかなんか父親からピアスの穴2つまでって言われてたので右左に1個ずつだけ、何のこだわりなんでしょうね、まあ、長女だからかな、はい、まあ、そういうのあって開けられずにいたところはこのイヤーカフ、
はい、
ここ3、4年ですかね、
急に来ましたよ ね、 ね、
うん、ピアスの穴が開いてない方でもつけられるっていうので。
そうなんです、
すごくいいですよね。
おしゃれの幅が一気に広がりますよね。
うん、でそのイヤーカフ、またこれ贅沢に、
これ可愛
い、何粒のダイヤモンド
自分で言うのもあれなんです
けども、いや、とっても可愛いです。
そうなんですよ、
一見こうつけてるのを正面で見ると、うん、多分2本つけてるのかなって感じなんですが、
そうです、これダブルラインで二重になっているので、
はい、
割と華やかにパッと顔を彩ってくれるようなものですね。うん、
相当華やか。と思ってもう夢中になって、今何つもあるんだろうって、私が今ちょっと数えてみたんですけど私の数、あまりにね輝きがすごいからちょっと光で一粒ぐらい飛ばしちゃったかなとかって思いつつ、1ラインにつき20粒なので、おそらくおよそ40粒のカラット数でいくと
0.5 カラットです。またゴールドも、はい、14金、色がシルバーの方もそれホワイトゴールドなので、割とこの地金自体がキラッと太陽に当たると輝くので、
うん、
割と全体的に華やかな印象にはなりますね。
でだからこの、ゴールドもホワイトにするのかイエローにするのかで、はい、全然印象が変わりますから、うん、これをまた選ぶの楽しいですね。楽しいですね。
であとはピアスも、
はい、
全部一周ぐるっとダイヤモンドがついているタイプの、形はフープピアスですね。
はい、
でフープピアス2種類ご用意していて、1つ、一周全部ダイヤモンドがついているものと、うん、2つ目は半周ダイヤモンドがついているものです。
はい、
どちらも割とわざと小ぶりにしていて、うん、重ね付けをしていただくことを想定して作っているんですよ。
はい、
例えばなんだろうな、ダイヤモンドだけで自分の個性を出していただくっていうよりかは、もともと持っている自分らしさを象徴するようなジュエリー、特に私が最近好きなのはおばあちゃんとかからもらったお下がりのジュエリーとダイヤモンド、このラボグロンダイヤモンド、今の新しいジュエリーを重ねるっていうのがすごい可愛いなと思って、うん、そういう風に重ね付けすることが多くありますね。
ちょっと愛の交差点ですね大変、思いが大渋滞、
思いが大
渋滞。そっか、そういう思いで
そうなんですよ。
これだから本当にね、耳たぶにポチョって収まるフープですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
フープっていうとね、結構大きなものがね、うん、なんかこうイメージされるかもしれないんですけど、
そうなんです、
すごく品がある。
あとは小さくした理由もう一つあって、
はい、
友人でランニングコーチだったりモデルさんをされている方があって、そのすっごいセンスがいい友人で、うん、なんかどんなの走っていうのを聞いていた時に、本当のダイヤモンドだったらランニング中はちょっとさすがにつけるのは気が引けるけど、ラボグロンダイヤモンドってそういう時に使えるよねと、
うん、
だからランニングの時にブラブラしないようなアクティブなシーンでも耳たぶにピタッと貼り付くような、うん、華奢だけど輝くものだったら欲しいって言われて、
うん、
それだと思って、
はい、
すごい耳たぶに沿うような華奢なサイズにしてみました。
実用的ですね、はい、だからこれ半分にダイヤがあるもの、最後までしっかりダイヤが入っているもの、はい、またこれもね、なんか全然後ろから見た時とか好きにね選べていいですよね。そうなん
ですよ。で14金なので、はい、錆びにくいので、うん、汗とかかいたりそのままお風呂入っちゃっても割と安心していただけるんじゃないかなと思います。
じゃあこれ金属アレルギーの方にももしかしたら優しいですか？
そうですね、まあ、一概にね人によって症状は違うので難しいところなんですけれども、うん、私もいわゆるシルバーとか925とかだと荒れちゃったりするんですよ、はい、私自身。だけど14金以上だと荒れないので、そういうところでも安心かなとは思っています。
あれ、それもあって使っているものが14金18金なんですか？
そうなんですよ。私10金になると体調によってはちょっと痒くなっちゃったりして、そう、もう自分の体調指針かいっていうところなんですけども。い
や
い
や、でもそれが一番じゃないですか、やっぱり発信者ですからね。
やっぱり使って心地いいものがいいなと思ったので、うん、14金と18金のみお取り扱いしています。
はい。でリュミエルコレクション、こちらのピアスは、はい、
これも1粒 0.8 カラットのプリンセスカットの、まあ、四角ですね、うん、正方形のピアスです、
はい、
でこれも大きさパッと見たら割と大きくてですね、うん、まあ、0.5 カラットって割とインパクトはあるんですよね、
はい、
でオフィスとかにも使いやすいようなそういう風なシンプルなデザインにしています、
うん、私ねこのすごくシンプルなこの形のダイヤモンドのピアスで思い出すのが、大学に入学するときに親がプレゼントしてくれたんですよ、
はい、素敵、優しい。
なんかそういう門出とかにね、はい、で、まあ、大人になっていくからどこかでまあ巣立っていくわけじゃないですか、うん、その巣立ちの前に親ができる、まあ、いろんなこうプレゼントあると思うんですけど、最後のプレゼントみたいな感じでもらったような気がしていて、そこがまたエシカルなダイヤモンドってなったら余計にいいですよね。
いいエピソード、
はい、
ちょっと感動
いやいや本当に、でもなんかそういうものがやっぱり今なんだなって気がします、
う
ん、
そうですね。実はブランドとして流されるな貫けっていうかなり強めなコンセプトを掲げていて、
はい、
まあ、いろんなその社会に揉まれる中でも自分が自分の正しさとか自分が考える倫理的美しさを守って貫いて生きていきましょうっていう風なことを掲げているんですね、うん、
はい、
なので親御さんからプレゼントでももちろんそうですし、うん、自分の例えばなんか昇進祝いとかセルフプレゼントでもすごくマッチするんじゃないのかなと思っています。
はい。このリュミエルコレクションはだいたいおいくらぐらいでしょうか？
はい、値段でいうと3万円台から8万円台まででご用意しています。
急にちょっとこう手が届きそうな感じになりましたね。
そうなんですよ。できる限りその受注生産とかでコストを抑えて抑えてなんとか実現した価格でございます。
はい。でそのまあ指輪もね今後春菜さん出てくるのかなと思うんですが、はい、なんかホームページ拝見しているとアンナダイヤモンドもっともっと羽ばたいていきそうですよね。
はい、毎月新しい商品をどんどん出していくので、
はい、
楽しみに待っていただけたらなと思います。
今の毎月って聞いて春菜さん追い込むな、大会系ですか？
もともと中高6年間それこそ横浜のこの辺の学校で、
はい、
テニス部で走り回って
る。あ、本当ですか？へえ、この辺だったんですか？
あ、そうです。もう実は実家ずっと大学卒業するまでずっとこの辺横浜で育ったので、
はい、浜っ子、
浜っ子なんです。
水臭いじゃないですか最初に言って今そのね旦那といういいキーワードが出たんですけど、はい、花さんもともとジュエリー好きでしょ、
はい、
その旦那さんが最初にくれたジュエリー、
はい、
何だったんですか？
あ、初めてくれたのは、うん、全然ダイヤモンドと関係ないんですけれども、なんか小さい赤いハートのネックレスっていうのを初めて そうなんですよ、もらって、うん、でそれで私ジュエリーって楽しいんだっていう風に、もともとうちの家はその実家は将来自分でちゃんとお金を稼いだりしたりそれで買いなさいっていう方針だったので、はい、初めてなんか自分用のジュエリーっていうのを手にして、
うん、
それでジュエリーって素敵と思って、長い間つけることができなかった分幸せでした。
あ、でその最初の幸せをくれた方と、まあ、結ばれた。
そうなんです。
へえ。
でもなんだろうな、うん、ブランドとして、あと私としてなんかラボが正しくて天然がアクラとは全然思っていなくて、うん、あんなダイヤモンドをきっかけに、あ、例えばダイヤモンド一つとってもこういう背景があって、それを知った上でどっちを選ぶかっていう風な自分で考えて購入していただけたら嬉しいなと思っています。
いや、その選択肢が増えただけでも、うん、私はあんなダイヤモンドがもたらす衝撃ってすごく大きいと思います、
うん、良い影響を与えれるようなブランドになりたいなと思っております。
はい、まだまだローンチしたばかりです、はい、皆さん共にあんなダイヤモンドとね、なんか羽ばたいていけたらいいなと思います。で、はるなさん、今度はるなさんのこうプライベートっていうかね、
はい、
今後こう思い描く未来っていうか、どんな未来だといいなと思いますか？
いろいろあるんですよ。例えばジェンダー平等とか自己肯定感、日本人の自己肯定感向上とか、うん、ちょっとそれをここで話すともう数時間になってしまうんですけれども、
はい、
実は緩衝材、あんなダイヤモンドの緩衝材、よく緩衝材って新聞とか、まあ、プラスチックとか使われてるんですけど、うん、まあ、せっかく新聞紙入れるなら作るかっていうことで、
はい、
わざとあんなダイヤモンドで新聞を作ってるんですね。
いや、これね、今ね、なんか見たことない新聞だなと思って、でも綺麗だし、ただ発行日がね2030年の3月20日ってなってるから、おやおやってなったんです。オリジナル？
そうなんです。これ新聞会社さんに印刷していただいてるんですけれども、
は
い、
さすがライター
、法理新聞ってこれ本当もうお遊びの世界なんですけど、ね、うん、ホーリーってこれパイナップルの花の和名で、パイナップルって花言葉があなたはそのままで十分美しいっていう言葉があって、
はい、
でちょっとまあ遊びがてらで、この新聞は何を表してるかって言ったら、うん、2030年こういう未来にもうなってたらいいよね、こういう風な情報であふれる未来になってたらいいよねっていうところで、例えばサステナブルっていうのがもう古き流行語になっていたり、あとはなんか全国のセルフラブ指数大幅成長、まあ、そんなものはないんですけどね、
うん、
日本の自己肯定感がすごい上がっていたり、はい、ジェンダー平等で小中学生にインタビューしたらお父さんお母さんどちらも平等に家事をやっている未来だったり、うん、そういうふうなのを作ってみました。
あとね、その左上のも素敵よ、はい、荒廃したダイヤモンド鉱山に息吹き込んだ一面の花、
はい、今もう荒れ果てて再生しないようなあのダイヤモンド鉱山多いんですけれども、
はい、
そこが耕されて、うん、花畑になって、またなんか新しいそこでビジネスが生まれてたらいいなっていう思いで架空の記事を作ってみたりしました。
今なんかねちょっと違う未来、ごめんなさい、私が個人的に思いついちゃったっていうか、はい、思いついたっていうかやってる方いるのかもしれないけど、その荒廃しちゃったもう荒れ果てたダイヤモンド鉱山に、うん、苗なり種なり植えに行きたくなりましたね。
植えたいです ね、
ねえ、いやすごい
夢が広がる。
そうそうそう、なんかね2030年ってどうしてもそのサステイナブルディベロップメントゴールズのゴール年、ゴールイヤーとして言っていると、はい、あと、まあ、7年くらいでしょ、
割と切羽詰まった気持ちになりますよね。そ
うそう、で足りないとかどうしようとか間に合うかなって思いなんだけど、今はるなさんとこうやって話すことで、うん、2030年というのがすごくいい年になるんじゃないかって、うん、いい未来になってるんじゃないかって思いました、
は
い、
なんか割とサステナブルなその文脈って2030年までにとか何度に抑えなきゃいけないとか、そういうなんだろうな、もう切羽詰まったネガティブな発信っていうのは多くなってしまう。もちろん状況が悪いので仕方ないことでもあるんですけども、
はい、
より多くの人にそういうサステナビリティ関心持っていただくためには、まずじゃあいい未来見てみようよっていうところから、うん、プラスの方面から発信したいなっていうので、そうなんです、そういう思いがあってこれ作ってみました。
あ、はい、いや、あんなダイヤモンドでの素晴らしいそのエシカルジュエリーとしての発信はもちろん、コピーライターさんでもいらっしゃいますから、そういうライティングメッセージでの発信、これからも楽しみにしています。ぜひ皆さん、あんなダイヤモンドのホームページご覧になってみてください。後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、これからますますジュエリーが映える、そんなスタイリングが楽しめるシーズンです。今週お話を伺ってきたのは、ラボグロウンダイヤモンドを用いたジュエリーブランド、あんなダイヤモンド代表、森春菜さんでした。春菜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。